ラジオポアロは第424回配信分よりラジオポアロ別館として YouTube でもお聞きいただけるようになりました。別館では番組でご紹介している楽曲もお楽しみいただけます。今後とも本館別館ともにどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。ワクチン打ちました。パーソナリティの上条英子です。そして
雨がひどいかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。
お送りいたします。
はい、ということで、はい、まあ今週もまたリモートでお送りしております、はい、
リモートです。
はい、リモートでお送りしておりますが、はい、ワクチン打ってきました。
はい、
はい、ちょっとこの話はきちんと皆さんにね、うん、お伝えしようかなと思って、うん、いろいろ不安に思ってる方もいらっしゃるだと、はい、いらっしゃるんだと思いますんでね、うんうん、
はい、
はい、かちゃん、その前に雨の話は、
雨ひどいね、
本当あちこち、
なんか、うん、ね、雨降らないかなと思うと急に降ったり、
そうなのよ、
急に降ったなと思ったらすぐ止んだり、
そうなのよ、
そのたんびに暑いし湿気もすごいし、まあ仕方がないって言えば仕方がないんですが、
う
ん、
でもね、ちょっと
災害、ね、
いきなり降って、うん、大豪雨になっちゃうじゃないですか、線状降水帯とか ね今、うん、なんかちょっとね気をつけて過ごしたいと思いますね、うん、はい、じゃあそんな感じでそのワクチンの方に行きますね。
ワクチン、はい、はい、どうでしたか。
はい、先週なんですけど私ね、場所は運動公園の体育館で打ってきました。はい、はい、でもっとねなんか待たされたりとか結構、うん、どこだどこだってなったりとか、うん、なるのかなと思ったら本当に全く待たされることもなく、うん、で動きも本当ベルトコンベヤーのようにスムーズで、うん、もうあっち行ってこっち行ってこっちみたいな感じで何にも考える間もなくね、うん、それをねやってくださってた、もう本当皆さん松戸市の皆さんと医療従事者の皆様に本当に感謝しました。もうスルスルスルっと終わって、うん、30分全行程でしたね、うんうん、で、まあ注射自体は別に痛くもなく、はい、で15分待機して、でそして、まあ、何事もなくねお家に帰ったんですけれども、来ましたよ副反応が。大変、もう大変でもないけど、まあ、来るかなとはちょっと思いつつも、うん、なんかうちの母親高齢なんですけども全く何でもなかったんですね。痛くも痒くもないし、うん、何もなかったよなんて言うもんで、ちょっと私も高をくくってました、うん、大丈夫だろうなんて、うんうん、そしたらねまずはその打ったとこじゃなくてその全体ね、腕全体がブワーンと痛くなって、で脇の下とか首とかが痛くなって、なんて言うんでしょうね、首はすごいめちゃめちゃ肩こりの時に向けないとか寝違えてるみたいな感じになりました。でだんだんだんだんそれがひどくなっていくと同時にちょっとあれだるいなっていうかかったるい感じ、うん、でまあ本当に夜遅くは頭がちょっとジーンと痛いなっていう感じですね。で翌日起きたらちょっとだけ熱が出ました。平熱よりちょっと高いぐらいなんですけど、まあ7度そうですね、4、5分7度5分とかそれぐらいがちょうど丸1日ぐらい続いたかなっていう感じですね、うん、でまあ高熱じゃないから別にそこまで薬を飲むところまで私も行かなかったんですけども、でもやっぱりちょっと何もできないっていうかだるくてすごいなんかかったるくて何もできないなっていう1日でしたね、うん、はい、そんな感じで、まあ、個人差がいろいろあるんだなと思ったんですけど、うん、で私がそれをちょっとこんなことしましたよと言って SNS などに書いた時に皆さんから私の副反応はこんなでしたっていうのがあったので、いろいろちょっと
それぞれだから、ね、
そうなんですね、ご紹介させていただこうと思うんですけれども、 で私はあの地域での接種ですから、ファイザー社のワクチンなんですけれども、職域で接種された方で、まあ、50代の方なんですけれども、ちょうど24時間経ってから微熱と倦怠感が出てきたそうです。で24時間はまるまる何でもなかったんですけども、で微熱が出てちょっと上がってきたので解熱剤を飲んだということなんですね。だから丸1日は何でもなかったという方もいらっしゃるし、あとはちょっと年配の方なんですけれども、まあ、あのこの方は2回目の接種ですね。私は1回目でそんな感じだったんですけど、2回目の接種でだいたい39度から40度近い熱が出て意識不明になっちゃったっていう方もいらっしゃったんですね。でもまあ回復はされてますのでね、はい、あとはまあそうですね、同じぐらいの年代の方だとやっぱり腕の痛みはすごい痛かったっていう人が多いかなと。
で筋肉注射だからね。
そうそうね、まあ、そこはねしょうがないかなと、思うんですけど、私も結構この首まで痛いっていうのがちょっとね、あれでしたけどね。で発熱もあの何日か続くっていう方もいらっしゃるそうなんですね。だからそうなった時にはちゃんとお薬もらえば下がるそうなので、あんまり心配しなくてもいいですよということなんですけれども、これはあの医療従事者の方から聞いたんですけどね。あとは皆さんやっぱりね、あの時間差がある方とすぐ来る方がすごいいっぱいいろいろいらっしゃいましたね、で1回目より2回目っていう風に聞いてたので、だから私もあんまり1回目あんまり気にしてなかったんですよ、大丈夫かなって。いやでもね皆さん、あのワクチンの翌日はちょっと何か予定があったら予定は入れない方がいいと思います。ちょっとあの本当にどうなるのか予想もつかないんでね、と思いました。で私がそんなことを、SNS などでもそういうふうに言っていたらですね、お便りいただいております。そちらの、お便りをねご紹介したいと思います。アナハイムゆり子さんからいただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは、アナハイムゆり子です。ラジオポアロでワクチン接種のことを聞きました。私は1回目が終わったところで頭痛と筋肉痛がひどくてまいりました。お若い私ね、上条さんとかっちゃんだったらどうなるかな。お若いってそんなことないですけど、マスコミで副反応にはカロナールが効くと言ったので、今カロナールが不足してるそうです。これはあの鎮痛炎、あの消炎鎮痛剤ですね、あの、あと解熱剤ですね。で、お姉さんがあの看護師さんだそうなんですね、ゆり子さん。なのでそしたらお姉さんによると、解熱剤はアセトアミノフェンじゃなくても大丈夫で、NHK でカロナールタイレノールっていう風に言ってたので、まあ、 あのそれが売り切れてるけれども、普段飲み慣れてるセデスとかバファリンでもイブプロフェンでも大丈夫です。で大丈夫ですよと薬剤師のお姉さんが LINE をくれました。ご参考までに、またいつも聞いてますので楽しい放送をということでした。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ということでね、あの、鎮痛剤とか消炎剤とか解熱剤に関してはいろいろ気にされる方多いと思うんですけれども、インフルエンザの時はね、ロキソニンを飲んではいけないって私言われたんですね。だからそれは、あんまり関係あるのかどうかもわからないですけれども、まあ、一応この辺の、解熱剤だったら大丈夫っていうことなんでね、皆さん、もしよかったらあの参考までにちょっと用意しておくといいかもしれませんね。でここからは私の個人的な個人の感想なんですけれども
はい、どうぞ。
これねちょっとびっくりしたんですけど、はい、私あの、ワクチン受ける3日ぐらい前にものすごく虫に刺されたんです、蚊に。で、蚊かどうかも分かんないぐらいすんごい足腫れてたんですね。でめちゃくちゃ痒くて、痛がゆくて、もうなんだろうこれ蚊じゃないのかなとかって思いながら、そこに結構強めの皮膚科のお薬を塗ったりしてたんですね。でも痒かったので、ワクチンの会場に行って もう待ってる間かゆくて、あもうかいかいってやってたんですよ。でワクチン打ちました。そして15分の待機時間ありますよね。その待機時間待ってて、その後から全くかゆみがなくなったの。
なんかあるのかもね、
で、全く虫刺されがそれが引いてって、あの1日経ってその熱あったりなんかしてたんで忘れてたんですけど、熱ってあったりなんかしてる間に全然それ忘れてて、見たら本当に引いてたのね。全く痒くなくて、そういえばいつからかなと思ったらその15分の待機時間からだと思って、 で、他にも私あの結構あのマスクでちょっとかぶれたりしてるとことか肌荒れとか汗かぶれとかができやすいんですね、アレルギー体質っていうかね。だけどそれが翌朝起きたら治ってて顔が結構綺麗になってたんですよ。
なんだろうそれ。
で私もこれはなんか気のせいって思ってたら、今週入ってですね、あのお昼のゴゴスマっていう番組があるんですけどね、
はい、
ゴゴスマにですね、はい、感染症の研究家の三鴨先生っていうね、あのお医者さん出られてるんですけども、はい、三鴨先生もあのちょっとこれは何の実験結果があるわけでも何でもないけれども、三鴨先生のところに来た患者さんもなんかねすごく湿疹でかぶれてたのが全部湿疹が治ったりしてるんですって、湿疹が治っちゃったっていう人がいたんですよって言ってたから、それ聞いてああそれじゃんと思って、私もなので
全員が全員ってわけじゃないんです、
あのね抗体免疫が、ちょっと違う免疫ができて、なんかそういう仕組みが体の中に備わったんじゃないかという予測っておっしゃってましたけど、びっくりした、もう私とか足の虫刺されの跡が全部きれいに引いて、痒くもなんともなくなって、汗かぶれもなくなって、なんなら肌きれいになってちょっと驚いたのよ。これはでも個人の感想ですよ。
1回目がそうなら2回目はどうなるんだろうね。
そう、だから美容目的なんでね、ちょっと思ったりして。いやでもね、ちょっと私、嬉しいっていうかね、痒くなくなってるよと思って、割とアレルギー体質の人って痒みって本当辛いの分かると思うんですけど、びっくりしたの。で、それでその三鴨先生がおっしゃったのは、コロナにかかって後遺症になった人のいろいろな後遺症ありますよね。でも、56% の人がその後遺症が良くなったって、あのワクチン打ったら、っていう方もそういう結果も出てるそうなんで、今はそれこそコロナウイルスを防ぐためのワクチンではあるけども、もしかしてなんか研究が進んだらなんか違う何かも出てくるかもよと思った。そう、これはあの個人の私のね、あの感想でございますけれども、もしそういう方いらっしゃったらまた教えてください、皆さん
ね、人それぞれだからね、
そういろんなことが起きるよ、ということでね、そんな感じでちょっと副反応は出ましたけど普通に終わりまして、次は2回目は私7月の末なので、7月月末にまたやりますんでね、その時にまた打った時の感想をお伝えしたいかなと思います、はい、続きまして、はい、また話は変わりまして、先週ですね、先週というかこの間の日曜日ですけども、7月11日松戸市民劇場にて渋沢栄一を語るというね、すごく中身の濃い提談講演会に行ってまいりました、渋沢栄一記念館の井上館長と、あと我らが途上歴史館の名誉館長斉藤館長のこのお二人がですね、はい、もう細かくその渋沢栄一と、あと徳川昭武さんについてお話ししてくださった後に、お二人と、あとあのね、松戸の石上留美子さんを交えて、で三方で大河ドラマについてのいろいろな裏話を教えてくださいました、
時代考証してる三人のうちのお二人が、
そうなんですよ、
話をしたっていうだけでもすごい企画だなと思って、
しかもね、すごくお忙しいお二人なので、なんかこの企画したのってもうすごい前なんですってね、3年ぐらい前とかね、
そうみたいですね、
でその頃にスケジュールを抑えて、で多分このぐらいに途上で、パリ万博の話になるだろうと、大河ドラマで、そしたらドンピシャの日に、まさにその日の放送がパリ万博だったというね、なんかちょっと震えましたね、見た時は、あの話を聞いた後にタイが見た時は本当におーおーって思いました、特にね、その、
生リヒト君を見てるから、
そうです、その前の、そう、
秋竹役のね、
そうですよ、前の週にリヒト君に会わせていただいた、ってあったんじゃなくて取材させていただいたんで ね特にもうあれは本当に大変でしたって言って、グリーンバックでっていうお話とかね、そういう裏話なんかもね聞いて、あ、こんなにことをしてやったのね、すごいなっていうね、もうそのスケールの大きさと、あとやることの細かさとかもすごいなと、で渋沢栄一の生家のシーンありますよね、血洗島のね、あそこも、群馬県の某所でね、ちゃんと全部と作って撮ったって、
そう。
セット。
本当にね、すごいですよ、
うん。オープンセットで村まで作った。
よく NHK さんお金あるなっていうぐらい。うん、
ね。だから、ね、あの村を作ったっていうからね、すごいなって、うん、まあそう思うとね、またスケールの大きさを。
これはもう、びっくりなセット。うん
ね、びっくりですね。うん、はい、ね。でね、そこでもう本当にね。
うん、渋沢栄一記念館の井上さんは、はい、あの、1万円札のね、
はい、
あの話とかちらっとね。
そうですね。うん、1万円札。
決まった時のお話とかね。
うん、なんかね、1万円札。
面白かったですね。
うん、1万円札も大河ドラマも、あの、ギリギリまで、そうだとは、教えてもらえないと、うん、言ってましたね。うん、でもね、もうすごい、いろいろな意味、多忙なね、うん、もう1、2年でしたよね、多分ね、井上館長、まあ、今も多忙だと思いますけれども、うん、すごくね、あの、ためになるというか、あの、参考になって、しかも大河ドラマがもう2倍にも3倍にも面白くなるお話を聞けて、うん、本当に良かったなと、言って良かったし、ありがたいなと思いました。
うん、
で、その、帰りにというかですね、あの、先週もちょっとあの、ご紹介しましたけれども、プリンス徳川カフェ、のコラボレーションということで、松戸のいろいろなお店がですね、うん、はい、のプリンス徳川カフェを使ったいろいろなあのお菓子を作ってるね、うん、やっと醤油を出してるということでご紹介させていただいたんですけれども、今回ちょっとねちょこっとお味見をいただきまして、はい、うん、プリンス徳川カフェのあの入ったお菓子のセットをちょっと観光協会さんでいただきましてですね、いやこれもねもらってみて、まあ、ちょっと食べてっていう感じなんですけど、とってもねあの、うん、凝ってますね皆さんで、何十店舗もご紹介したと思うんですけれども、今回いただいたものにはですね、ビスコッティ専門店ビナーシェさん、あとフィナンシェはパティスリーハヤト山田さん、そしてコーヒーの月餅、こちらはあの中国料理の天香堂さんですね、この3つをいただきましてですね、いやなんかね本当にあの凝ってあって、しかもちゃんとそのプリンス徳川カフェのお味がしてましてね、美味しかったです。はい、で月餅ね、あのこのね月餅っていうか、あのこのセットに関してはどうやらあの板垣李光人さん途上亭で召し上がってらっしゃったみたいで、
はいはい、
ね、で昼前ホットっていうあの NHK の番組で、うん、あの食べてるところ見てるところを、うん、
映してました、
はい、うん、あそこは NHK さん独占なのねみたいな取材はさせてもらえなかったですけどね、うん、でもねそうあの天香堂さんも出られていて、で、まあ、月餅にしてみましたみたいなね、うん、やってましたけども、まあ、やっぱりそのね晩年好んで飲んだコーヒープリンス徳川カフェということで、それをお菓子にしてビスコッティにしたり、あと月餅にしたり、ね、フィナンシェにしたりということで、皆さん本当に工夫を凝らしていて、これが本当に松戸名物になればいいななんて思いましたんで、ぜひね皆さん各お店で売ってます。で、うん、プリンス徳川カフェで検索していただければ、おそらくそれでねコラボレーションで松戸市観光協会などで検索していただければ、いろいろとお店の情報も出てくると思いますので、どうぞね味わってみてください
ね、はい、ちょうど大河ドラマでコーヒー飲んでるシーンがね
ありましたね、
渋沢栄一の ね、
そう
秋竹さんが飲んでるシーンが出て、
ね、ありましたね、
私なんか嬉しく見てました、うん、あれ、あの、ね、楽しい、
そう、うん、あの昼前ホットでは、ね、あのコーヒー焙煎ビールもね、うん、紹介されてましたね、
うん、ビール、
は
い、うん、
豆の入ったビールですね、
ね、はい、美味しいですよ、
はい、うん、ね、なので皆さんぜひそちらも味わってみてください。続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回の話題は松戸で絵本カフェ、作家のサイン会トークイベントもという記事です。松戸市のギャラリーカフェベラで7月14日から絵本カフェが開かれます。会場のカフェを経営する赤崎孝子さんが堀江良文堂書店、あの松戸ですね、と児童書を中心として出版を手掛けるフレーベル館を共催します。赤崎さんはコロナ禍で次々とイベントが中止や延期になり自粛ムードの中、感染予防をしながら地元で楽しめるイベントを考えましたと話されています。絵本の読み聞かせボランティア仲間の堀江良文堂書店の松戸店の堀江さんに声をかけたところ、フレーベル館の協力も得られることになったということです。同イベントではパネル展、フレーベル館絵本の販売のほか、ナイアルの作者藤井風田静香さんのサイン会のほか、 最終日の特別イベントとして混ざっちゃおうの翻訳を手掛けた小栗沙織さんによるトークイベントとサイン会も予定しています。赤崎さんはこの地域では初めてともいえる大きな絵本イベントです。来場特典あり展示も盛りだくさんなので遊びに来てもらえればと呼びかけています。開催時間は10時から17時、18日13時からは特別イベントのみになります。入場料はドリンクなしが600円、ワンドリンク付きが1000円、特別イベントの絵本付きは2000円となっておりますとのことです。絵本カフェですね。場所はですね、東平賀になります。はい、なんか素敵な、ね、スタジオですね、スタジオギャラリーですね。はい、いやでもね、いろいろね、こういうイベントが中止になるところ、それできることをやるっていうことはすごくね、いいし、こういう絵本が大好きな方は喜んでらっしゃるかなと思いますんで、7月14日からということでね、これぜひもしお足運べる方は行ってらっしゃっていただけるといいかなと思います。両文堂さんのね、本屋さん松戸ですもんね。はい、いやでも特別イベントの絵本付き、すべてに来場特典ありということで、何か特典もあるそうですんで ね行ってみて、ぜひ絵本の世界に浸ってみるのもいいですよね。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。続きまして、簡単クッキングのコーナーです。
はい、
はい、唐突に始まりましたけども、簡単クッキングですね、このコーナーはですね、配信スナック観光通りの木曜日担当チーママ、そば職人でもあるちゃんいちさんの簡単クッキング、おすすめ簡単クッキングじゃないや、お通しクッキングですね、お通しクッキングと勝手にコラボ連動したコーナーです。たまに勝手にじゃなくて、たまに本当にコラボになりますということでね、はい、そちらのメニューも紹介しながら、はい、ご紹介したいと思いますけれども、今回のですね、ちゃんいちさんのクッキングのメニューはですね、簡単ヘルシーバンバンジーでした。はい、でバンバンジーはごまのタレがたっぷりかかっているっていうイメージが多いと思うんですけども、うん、今回のちゃんちさんはもう本当アイディアだなと思ったんですけども、ノンオイル青じそのドレッシングとすりごま、それをサラダチキンにかけて、できゅうり切ってね、トマト添えてということで、なんといってもこの鶏をサラダチキンでやるっていうことがすごく簡単で、うん、誰でもできますよね。ですごいいいなと思いました。はい、で私サラダチキン結構好きでね、よく使うんですけれども、うん、サラダチキンでこれをね、やっぱりヘルシーってついてるだけあって、やっぱりこの鶏のね、タンパク質、そして鶏胸肉ですよね、サラダチキンってね。胸肉っていうのは何がいいかっていうと、ちょっと前に話題になりましたけど、イミダゾールドペプシドっていう物質が入ってます。でこれはですね、脳と体の疲労を取るということで、めちゃくちゃ抗酸化作用が高いそうなんですね。で栄養成分としてはタンパク質がほとんどです。でこのイミダゾールドペプチドで、脂質も糖質もほとんどないので、もう体の筋肉にバシッとなって脳と体の疲労を取っちゃうっていうね。でこのイミダゾールドペプチドっていうのは、渡り鳥ってなんであんなに飛べるのかという研究から分かったそうです。うん、で渡り鳥って休みもせずに何百キロも飛ぶじゃないですか。
そうだ、うん、ずっと飛んでる。
そうで、ずっと飛べる。 そのエネルギーの源がこの成分なので、これを食べると人間も脳と体の疲労が取れるんですって。
お、
ね、だから食べた方がいいんですよ、皆さん。
疲れた時に
そう食べて、だから疲れたなと思って食べると、うん、まあ、それで回復してくるってことなんですね。
う
ん、でしかもね、今回のちゃんいちさんのね、味付けがノンオイル青じそドレッシング、そしてすりごまだったので、うん、非常にカロリーも低くて抑えてあって、
うんうん、
でまあ鶏も茹でなくていいし、ごまだれも作らなくていいし、うん、非常にヘルシーで便利で簡単ということで、しかもおつまみに美味しいと、すごくとっても美味しそうだったんですね。なんでこちらいいなと思いましたけれども、私もよくサラダチキンを料理に使いますので、うん、ちょっと私のやるサラダチキン料理もご紹介したいかなと思います。
はい、
ですね、辛い鶏っていう名前なんですけど、私が勝手につけてんだけど、辛い鶏、これはもう本当に簡単ですけど、コチュジャンとかラー油とか一味で、そういう
辛い、
はい、辛いタレを作ってサラダチキンに だってかけます、うん、でもうこれは本当にねお酒が進むよっていうね、うん、でポイントはサラダチキンってもう塩味がついているのであんまり塩気を入れないこと、
はい、
うん、だからコチュジャンとラー油とかそういうあの辛いもの系の味だけでやります。でちょっと味足りなければ少し塩をかけるとかねはいいと思うんですけども、もうすでにねあの美味しくできてますんでね。でもう一つあのねピザっぽくしてねチーズ焼き、これもねよくやるんですけど、これ名前がないんですけど私の場合薄くスライスしてグラタン皿にぐるっと並べます。でそこにチーズダーッとかけて、で好きな野菜もちょっと置いたりして、で胡椒とかなんかパプリカとかかけて、で焼いちゃうオーブントースターで、そうすると鶏の底のサラダチキンの部分が生地で上がチーズで、すごいね濃厚な感じのおつまみになります。はい、これも本当に時間がない時にあもうサラダチキンぐらいしか買えないっていう時に買ってビャーっと作ってすぐ一瞬でできちゃいますんでね、はい、もうバンバンジーもとっても美味しそうだったんで私もちょっと真似してみようと思うんですけれども、もしよろしければサラダチキンでいろいろ作れます。イミダゾールペプチドで渡り鳥のように何時間も飛べます、はい、でだからね実感として私もねあの一時期すごく鶏胸ばっかり食べてた時期があったんですけども、確かにね疲れない、疲れが取れるっていう気はしました、うん、でもたくさん食べなきゃいけないんだけどね、でもそのためにはね、でも 100g ぐらいで食べるとだいぶ効果があるそうなんで、ぜひ皆さん、まあ、サラダチキンに限らずね鶏胸肉食べてみてください。はい、続きまして今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。
はい、
はい、今週の一曲、こちらラジオポアロ本館では、曲のご紹介だけになっておりますが、ラジオポアロ YouTube 別館の方では楽曲の方もお聞きいただけます。今週の一曲はですねハイファイセットで星化粧晴れという曲です。でこの星化粧晴れはですね、まあ私もかっちゃんも大好きなギャランティック和江さんがよくカバーで歌われているんですけれども、はい、86年にですね、カネボウの CM、化粧品のね、CM で流れてた曲なんですね。で、当時、やっぱり86年、5、6年っていうのは、化粧品の CM ソングっていうのは、もう全部ヒットすると。いう風に ね言われてました、うん、でこうちょうどこの頃、まあ、春咲小紅とかキスは目にしてとか、
うんうん、
この辺もピュアピュアリップスとかね吐息でネットとか、うん、みんなねあの化粧品
耳に残る ね、
うん、ねだからその言葉というかね、うん、そこのサビの部分必ずもう耳に残ってるし、うん、で、まあ、そういう曲が流行っていまして、でこの星化粧晴れはですねハレー彗星が86年に来たんですね。
あそんな時代が、うん、
今世紀最後のハレー彗星って言われていて、はいはい、で、うんうんうん、そのハレー彗星にちなんでそのハレー彗星の化粧品も出て、でそれにちなんだ化粧品の発売と歌と、で CM は沢口靖子さんが出てまして、
うんうん、
とっても綺麗な、もう本当綺麗だなと思いましたけど、当時の今も綺麗ですけど当時の沢口靖子さんがね CM に出ていて、ですごくね耳に残る印象的なお歌で、なんか本当に曲全体通して聞くと、あ本当にまあ宇宙っぽいというかね、もうすごい晴れ彗星っていう感じがするんですけれども、改めてちょっとハイファイセットさん聞いてみたいと思います。では聞いてください、ハイファイセット星化粧晴れ。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。